コント雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野光一です。
さあ、そうですね、前回がね、6月の17日ぐらいだっけかな。
今日は4月7日の木曜日。
そうですね、だからまた20日ぐらい経ってしまって、ちょっとね、期間が空きすぎて申し訳ありません。
いえいえ、15時半ぐらいですね。で、今日は七夕ですね。
はい、そうですね、今日は七夕です。あ、僕のね、大学の同級生の友達だった人が、そういえば七夕が誕生日でしたよ。
そうでしたか。昨日はね、サラダ記念日だったんですよ。
なるほど。
で、あの、短歌の仲間たちはみんなサラダ記念日、サラダ記念日と騒いでいました。
はい、
私も。
そうですか。短歌の皆さんの間では、いまだに俵万智さんのサラダ記念日が金字塔みたいになってるんですか。
まあ、そうですね、圧倒的に売れてるし。
おお、
まあ、ちょっと超えられないでしょう、多分。
なるほど。
まあ、あと本当に一人の人物が考えた架空のサラダ記念日っていう記念日が、うん、
はい、
こんなに知られるようになって本当に実現しちゃおうってすごくないですか。
そうですね。僕もね、昔その当時読んだような記憶がちょっとありますよ。本当に読んだか、ちょっとチラ見したかどうかを定かでないんですけど。
僕は読みましたよ。多分18歳の時だったと思うんですけどね。うちにある本はだから母が買ってきたので、初版本なんですよ。
なるほど。
まだ出始めの時に買ってくれたから。
おお、初版で買うなんて お母さんもなかなかの、感覚が鋭いじゃないですか。
なんか本好きのね、人だったのでね。
評判だぞなんつって。
僕の書いたショートソングって小説は鎌倉ってくるんですけど、
はい、はいはい。
鎌倉の一家の息子さんがサラダ記念日生まれなんですね。
ほう。
これ実在のモデルがいて、
ほほほほほ。
その子はもう今年17歳になったそうです。
おお。
僕が会った時には赤ちゃんだったんですけど。
ほう、すごいですね。
サラダ記念日にはそういう意味ではいろんな思い出があって、前も話した錦鯉さんに誘われて飲みに行かなかった話しましたよね。
しましたね。
それもサラダ記念日だったんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、目黒雅也さんっていう後に本を一緒に作る人と初めて出会ったのも同じ日で。
ほほう。
なんでいろんな記念日が昨日済みました。
なるほど。
そして僕今回からやりたい企画がね、
はいはいはい、
実際にはね、流さない曲を紹介したいんですよ。
へ、はい、
短歌にしてみたんですけど、
はい、
実際は流せないけどリスナーの心の中に流したい曲っていうコーナーを始めたいんですけど。
いいですね。
で、もう一つ、実際は流せないけどリスナーのお便りによるリクエスト曲っていうのもやりたいんですね。
お
う。で、これは、まあ、エアリクエストっていうふうに略して言ってるんですけど、
はい、
これも流さないけどこうハガキを読みたいんですよ。
うんうん。
なのでちょっとそういうのやってもいいですか。
どうぞ。
で、今回とりあえず1曲目は、
はい、
私の流したい曲。
はい。
サラダ記念日って、あの、この味がいいねと君が言ったから、7月6日はサラダ記念日っていう短歌なんですけど、俵万智さんのね。
はいはいはい。
本当はサラダじゃなくて、唐揚げを作ったっていうらしいのね。
はい。
で、おいしいねって言われて、短歌にしたんだってさ。
はあ。
で、それにちなんで私の流したい曲はザ・ピーズの唐揚げです。
なるほど。ザ・ピーズの唐揚げはなんてアルバムに入ってるやつですか。
ピーズの唐揚げは多分最初のアルバムにはあのピーズってデビューの時に
2枚
組で
グレイテストヒッツ、
そうそう、この2枚組に入ってるんじゃないかな。
どれどれ、ちょっとね、僕でもうちには帰らないから聞き始めた。あ、どこへも帰らないから聞き始めたんですよ。
はい。
あ、とどめを派手にくれかな。 その辺は、その2作はね、むちゃくちゃ聞いたんですよ、その当時。で、それから、マスカキザルとか、リハビリ中断もよく聞いて、で、だから、その、グレイテストヒッツ、ボリューム1が89年、うん、ボリューム1、ボリューム2。
ボリューム2の方ですね。
そうですね、唐揚げじゃなくて、唐揚げですね。唐揚げって、カタカナで書いてて。
カタカナで、唐揚げ、カラーで伸ばすんですよね。
ええー。そう、だからね、この2作はね、だいぶ後になって聞いたので、あんまりちゃんと聞き込んではないんですよ。
そうですか、僕は大好きなアルバムで。
ええ
ー。まあ、いつも言うけど、私、息子の名前を、ピーズのメンバーから取ってるので、
はい。
息子はどう思ってるか分かんないけど、
ええ
ー。このぐらい好きなバンドですね。
クズになってゴーも聞いたな
ぁ。いいですね。
そうですね。ちょっとでも、その最初の2枚のアルバムは、あんまり回数大して聞いてないですね。
まあ、初期のアルバムがとってもバカらしい感じだったから、なんか後に文学的になると思われてない時のアルバムなんですよね。
なるほど。まあ、どこへも帰らないがとにかく一番聞きました。96年。よくね、うちでは当時下北沢に住んで麻雀を友達としてたんですけど、その時よくかけてて、次々みんなにこれなんて人って聞かれたんですよ。どこへも帰らないは。ピーズだよって教えてました。
そうなんですよね。ピーズは、まあ、ボーカルのハルさんが双子でね、
はい、あ、そうなんですか。
で、双子の兄弟がトモさんで、今トモフスキーっていう名前になってて、
はは
の本の寂しいのはお前だけだなっていうのの絵をも描いてくれてる人ですね。
はあ。
で、前もこの番組でも紹介した糸山明子さんっていう小説家が結構好きなミュージシャンで、
はい、
ボーボークソタワケっていう本の中にピーズが出てきますね。
ああ。
で、最近、逃亡クソタワケの続編、真っ当な人生っていうのが出たらしいんですよ。
ええ。
でも、続編の方は出たばっかしなんだけど、その逃亡クソタワケの方は、なんか、ほぼ絶版に近くなっちゃってるんだって。なんか、芥川賞作家の作品なんだから、どうにかして、勝負数でも売るようにすればいいのにね。
そうですね。じゃあ、僕も曲を発表しましょうか。
はい、発表してください。
僕は夏になるとね、毎年すごく聴きたくなるのがあって、うん、それがですね、オレンジレンジのロコローションなんですよ。
ああ、オレンジレンジですか。なんか結構叩かれがちな感じのミュージシャンなイメージがありますけど。
そうですね。あ、ちょっと待ってください。あ、今、すみません。
はい。大丈夫ですか？
あ、ちょっと今、増野さんとラジオを撮ってた。はい、どうも。ちょっと妻から電話がかかってきて、すみません。まあ、ロコローションがね。
はいはい。
なんか、すごい楽しいんですよね。なんか頭を本当に空っぽにして暑い夏を楽しもうみたいな、
うんうん、
そういう感じの楽しい夏のイメージに満ち満ちてて、暑くなってくると、ああ、聞きたいなって思って、
うんうん、
ここ2、3年は、今まで音源持ってなかったんですけど、
うん、
Apple Music に加入したので、
うんうん、
それでとても聞いてます。
ロコモーションオレンジレンジって書くと下ネタパクリとかひどい感じのサジェッション。
ロコローションですよ。ロコローション、
ローション、
はい。
下ネタなんですかこの歌は。
まあ下ネタですね。
そう、そしてパクリなの、
わかんないですね。まあいいんじゃないですかね。楽しい歌だから。
オレンジレンジ。 オレンジレンジ牛乳とか出てきました。
オレンジレンジが何をパクってようが何も気にしないですよ。
そうか、オレンジレンジの歌詞ってなんであんなに意味不明で下品でって、なんか悪口が出てきたな。
まあ、まあ楽しそうにしてる人に対してムカつくんじゃないですかね。
なるほどね。ちょっと私は聞いてないので聞いてみようかなと思います。
2001年ぐらいの歌じゃないですかね。
うんうんうん。
じゃららら、ちゃっちゃ、どころーしょんって。
そうか、ちょっと後で聞いてみますね。
はーい。
なんか、リクエストのメールも届いてるので、それは後で紹介します。
はーい。
あ、そうだ、僕忘れないうちに、なんかさ、ほんと雑談ラジオのブログの方があるじゃないですか。
はいはいはい。
あっちにコメントいただいてましたよね、今回ね。
おお。
で、ずっと忘れてて全然紹介してなかったんで読みたいと思います。
はい。
なんかこのよくコメントくださる方みたいなんですけど、ゆうさんっていう方。
ゆうさん、6月20日ですね。あ、本当だ、いただいてました。大変申し訳ありません、僕がチェックを怠っておりました。
いつも楽しく聞いています。
はい、ありがとうございます。
最近は増野さんのぼやき漫才、吉泉さんのうなずき時々ぶっこみが定番になっていて安定感です。
そういうことなんですかね。
明け方の若者たち小説版がいいです。確かに女性が読むと女性目線になってしまいます。女性には自信喪失している時に全面的に自分を肯定して、かっこ自分に恋焦がれてくれる人を経て自信を取り戻すようなずるい習性があるように思います。
おお。
またお二人は北村匠海初めて見たと言っていましたが、勝手に震えてるの主人公の憧れの君が北村くんで、
おお。
結構な分量出ていましたよ。あの映画は男性が主に二人で、もう一人が黒猫チェルシーですって。あ、なるほどね。
あ、
1と2が出てきて、1の方。
北村匠海さんはボクシングの映画に出てたから初めて見たって言ってたっけ？
僕が言ってたんだと思う。
そうか。
全然見たことないと思ってたけど、実は有名な人だったって話を。う
ん、ボクシングのね、前編後編に分かれてる映画がすっごい面白かったんですよ。
あ、なんかありましたね、そういうのね。何でしたっけ？
あのね、
なんだっけ？寺山修司っぽいやつじゃなかった？
それは別のやつだと思います。ああ、こうやでしょ、そっちは。
うんうん。
じゃなくて、ちょっと待ってくださいね。すぐ出てくるので。映画は。
アンダードッ
グ？アンダードッグだ。そう。アンダードッグ、すっごい面白いですよ。しかもね、北村さんの役が、児童養護施設で暮らしてるっていう、僕もにちょっと関心事項の、登場人物だったから、すごく印象に残ってるんですよ。
うんうんうんうん。なんかの原作があるんだろうか。
どうでしょうね。アンダードッグはね、ウィキペディアにもページがない。
まあ、マニア向けなのかな。
ねえ。
そうだ、そういえば突然思い出したけど、こちらアミコの映画が明日公開だってよ。
あ、そうなんだ。新潟はやんないですよ。
そっか、ちょっと遅れるのかな。この番組でもいつも紹介してる今村夏子さんの。
そう、星の子もね、まだ見てないんですよ。
そうなのか、見てほしい。
あれは見ましたよ。オアシス見ましたよ。
あ、どうでした？オアシス。
オアシスはね、なかなかびっくりしましたね。だから僕ね、演技がヒロインの脳性麻痺の女の人がうますぎて、わ、本物の人だって思って見てたんですよ。うん、
ね。
そしたら、途中で、脳性麻痺じゃないファンタジックな描写があるじゃないですか。
うんうんうん、
あ、演技だったんだって思って。でも、韓国の人だったら、あの人、女優さんだって分かって見てるじゃないですか。
まあね。
そう、だから、なんかちょっと見方が間違ってる感じすらしました。
なんか男の人もすごく挙動心に見えるけど、うん、あの人っていろんな映画出てるから、あれも演技なんだよね。
すっごい上手かったです ね。
なんかもう、なんだろう、ブルーハーツみたいだったもんね、挙動不審さがね。
そう、ただね、あの2人がの恋愛が描かれるじゃないですか。
うん、
僕はね、ああいう状況で2人が惹かれ合うっていうところは、すごくいいなって思うんですけど、うん、その先に絶対、倦怠期が訪れるじゃないですか、ずっと恋恋愛が続いたら。
まあね。
そうなった時、どんな残酷な場面が訪れるのだろうって思って、ハラハラして見てたら、そこまでいかなかったから、
まあね。
ちょっと本当に僕が思い描く残酷さよりかは、ちょっとなんか手ぬるいって思いました。
まあでもあれは、これから先どうなるかわかんないからね。
うん、そうなんです。
手ぬるくないのは僕がいつも言うポエトリーですよ。
ポエトリーですか。
ポエトリーはもう手ぬるくないところまで行ってしまった映画で、
ああ、
あんま好きな人そんなにいないかもしれないぐらい。
ああ、そうですね。
ちょっと
見てみます。
ちょっと感染してよみたいな映画です。
まあちょっとね、U-NEXT で見たんですけど、ポエトリーなかったですね。
あの、オアシス僕ね、映画館で見たんですよ、久しぶりに。
ああ。
うん、でも、なんか正直よくできすぎて、なんかでっかい画面で見てよくできすぎてる感じがしちゃって、でもまあ全然初めて見るみたいな感じで衝撃でしたけど、なんか初見の時とは違ういろんなことを考えてみましたね。
なるほど。
うん、
エルビスが素晴らしかったですよ。まあ増野さんは関心ないかもしれないですけど、エルビス・プレスリーの伝記映画で
知り合いが見たって言ってました。
ちょっとすごかった。圧倒されましたよ。
なんかマネージャーに搾取されてた話でしょ？
そうそう。マネージャーがね、まあ僕最後の字幕クレジット出るまで全然気づかなかったんですけど、トム・ハンクスで、わ、こんな嫌なやつの役やるんだって思って、びっくりしました。
なんかでもあれなんですよね、マネージャーに搾取されちゃう問題って本当に普遍的な問題で、
うん、
例えば矢沢永吉さんとかも騙されてるわけじゃないですか、
うん、そうですね、エレファントカシマシのね、宮本さんとかもね、
あとさだまさしさんが映画作ったら大赤字になっちゃうとかさ、絶対騙されてたっぽいと思うのね、そんなにお金かかるの変だし、
まあ、ショービジネスあるあるですよ。
そうか、面白いのかな。ちょっとエルビス時代に興味が全くないので、
どう
か分かんないけど。
僕ね、プレスリーが現役だった頃覚えてますよ。小学生の時。
でもプレスリーってさ、最後まで結局現役ですごく定着したまま死んだんでしょ、
う
ん、
いや、もうブクブクに太ったおじさんで、なんかひらひらの服着て、なんか昔のスターって感じで、なんか石原裕次郎と僕の中じゃ同じ枠に入ってたんですよ。
でも聞いたらブクブクに太りつつもちゃんとコンサートをやって、
そう。
すごいスターの状態で死んだって聞いたけど。
そんでね、晩年なんでそんな太っちゃったかっていうと、食パンにバナナを乗せて、ピーナッツバターをかけて、つけて塗って食べるのがもう本当に大好きで、それをもう大量に食べてたら太っちゃったっていうから、その場面をね、どんな美味しそうに食べるのかなって思って、ワクワクしながら待ってたら、それなかったんですよ。
でもドーナツを食べてたのは違うの？
僕はピーナッツバターにバナナと食パンで食べてたっていうのを強く印象に残ってるんですけど、わかんないです。なんかそういう世界丸見えみたいなやつで多分見たわけだから。
そうか。なんか小泉さんがまだ見ていないというあの星の子ってさ、
はい、
ヒロインの女の子があの芦田愛菜ちゃん。
そうですね。
でね、同じ芦田愛菜ちゃんが主演の、
はい、
この番組でも紹介した漫画家原作のあの、なんだっけ、メタムロフォーゼの縁側を見てきましたよ、
私。おお、どうでした？
ね、多分みんなには面白かったと思うんだけど、
お
お。は原作が好きすぎたので、不満点ばっかしあって、日記には不満いっぱい書いちゃいました。
あはあ。
でも全然悪い映画じゃなくて、
お
いいとこもいっぱいある映画なんですけど、
お
なんかね、その脚本が自分の好みではなく、
うん、
でも僕の好みっていうのはあんまりドラマチックなものが好きじゃないんですね、そもそも。
お
だから普通の人は好きなのかもしれない。
ほほほほ。まあ、明け方の若者たちもそんなにドラマチックじゃなかったですもんね。
あと、メタモルフォーゼの縁側って原作のいいところはね、
はい、
おばあちゃんの時間感覚みたいなものが描かれてて、
お
本当にのんびりした漫画なんどこがいいと思ってるんですよ。
なるほど。
あんまそうではなかったんですよね、映画は。
ええ
ー。あと、ドラマチックにしたいために出来事を作ってるっていうふうに見えちゃったとこがあって、
ええー。
原作もそうだったかな。なんか、ほら、日本映画ってさ、どっかに行かなきゃならないけど、事故があってうまくいけなくて大騒ぎっていうのが好きじゃない？
なるほど。
なんか例えばさ、よくあるじゃない、こう何か遅刻しそうで頑張ってみんなが一生懸命行くけど、ギリギリ間に合うみたいな話って多くない？
かもしんないですね。
うん、本当に時間がなくて、飛行場まで駆けていくとかさ。
はい。
そういう感じのドラマチックさがちょっとあった映画だったんだけど、僕それが好きじゃないんですよね。自分もこう遅刻とかした時に焦って一生懸命走っていくタイプだから、なんかその苦しい方が立っちゃって、
はい、
ドラマチックでドキドキとかいう風になんないんだよね。
なるほど。
あともう日本映画でこういうのをたくさん見たよとか思っちゃって、あと何かをやろうとしてたけどうまくいかなかった描写みたいなものも、まあ、原作に近いのかな。僕原作読んだのだいぶ前だったからどこまで原作と違うのか分かんなかったんだけど、
はい、
なんかね漫画原作読んでた時の幸せな感じとはちょっと違ったんですよ。
へ
え。ただよくできてはいたし芦田愛菜さんもすごく良かったので、決して成功した作品だとは思うんだけど、でもワクワクするか、原作の方が好きかなっていう感じでした。
原作を読んでるとなかなか映画が楽しめないですよね、
逆だったらよかったかもね。
そうなんですよ。
映画見てから原作読んでたらどっちも好きだった可能性がある。
原作が好きであればあるほどちょっと映画か見るか見た方がいいのかなみたいなちょっとためらいが生じますよ。
そうかもね。だからそういう意味では分の悪い勝負だという意味では、まあでもものすごくちゃんとよくできてたのかもしれないんだけどね。
だからね、こちらアミコもあのすごい原作がどうなるか心配ですね。なんか楽しみっていうより心配が先に立ちますね。
そうかもしれませんね。
うん。
そうなのかもしれない。あ、そうだ。あと今、また話がそれちゃうんですけど。
はい。
吉泉さんが電子書籍をいっぱい作った話をしなきゃ。
あ、そうですね。電子書籍をね、まだでもね、ちょっと他の仕事をやんなきゃいけない都合で、今3冊分作業したんですけど、そのうち1冊出た順番にやろうと思ってて、ジンバルロックをまずやったんですよ。
うん。
そしたら、そして2冊目ミルフィーユを、アップロードしようとしたら、成林工芸社から連絡があって、うん、そちらは、他の電子書籍を頼んでたビーグリーっていう会社とは違ってゴマブックスだから契約がまだ切れてませんよって言われたんですよ。
うんうんうん、
えって思って、あ、全部ビーグリーのつもりだったからこっちがもう本当うっかりしてて、ところがね、まあそれもでも3月まで契約だったんですけど、もうちょっと早めに、なんとかなりそうな感じの通知をさっきいただきました。
あ、なるほどね。
でチェリーボーイズをねアップロードしたらなんかね Kindle が Amazon の方でブロックがかかっちゃったんですよ。
なんで
って思って、調べたら前のビーグリッドの会社の契約が切れてないから、それ切れたっていうちゃんとその証明できるような書面をよこせみたいに、送るようにみたいに書いてて、で、去年の3月で契約が、あ、今年の3月で切れてるから、で、契約書の解除の契約書を送るって言われてて、送られてなかったんですよ、うちに、ビーグリーが。で、じゃあ、こういう通知が来てるので、なんか PDF でいいので、なんかくださいみたいに送ったら、早速対応してくださって、で、それを Amazon に送ったらね、すぐブロックが解除されて、今、配信できるようになってます。
なるほど。 なんかそれで読み返してたってことなんですか？
そうなんです。ちょっとあの電子書籍をね、自分で作るのにスキャン業者に頼んで作ってるので、あのページが漏れてたりしたら10日以内だったらもう一回スキャンし直してくれるみたいに言ってたんですけど、全然間に合わなくて、結局3冊しかチェックできなかったんですよ。そのうち1冊は契約まだ残ってて配信できないし。
うん、そうか。それでなんかツイートで、6月29日のツイートで、
はい、
そういうわけでジンバルロックに引き続きミルフィーユとチェリーボーイズを今日は読むのだけれど今から辛い、
そう、
過去の自分に精神を蝕まれる、
ものすごく削られますよ、
甘いに恥ずかしくて叫びたくなるっていうのがそれだったんですね。
そうなんです。でこの後ね、青春金属バットとか、どんどん読んでいかないといけないので、まあ辛いですね。
そうですか。読んで、
はい、
読んでまあまあだなっていうのはなかったんですか？
まあでもチェリーボーイズはね、あの映画化した時に読み返してたから、うん、割と冷静に読めて、まあでもどれも当時としては一生懸命書いててまあまあだなではあるんですよ。絵がまあ一生懸命やってこれかよみたいな残念なところもあるんですけど、アイデアはすごい頑張って盛り込もうとしてるし、いい作品にしようとしてるなっていう姿勢が伺えましたよ。
なるほど。じゃあ今読みたい人は Kindle で買えるってこと？はい、
そうですね。でもこの後ね、もっとどんどん青春金属バットとかピンクニップルとかフェイクとか1984もやっていくので、全部溜まってから Kindle Unlimited で加入するのが一番安く読める方法かなと思います。
アンリミテッドに入るとそんなに全部読めちゃうもんなので
、月額500円で何でも読めるんですよ、アンリミテッドで登録してるやつが。
そうするとあれなのか、どこまで読んだかで計算されるってことなのか。
そうそう、1ページ、あ、2ページ1円で計算されるので、1冊読んでいただくとだいたい80円か90円ぐらい僕にお金が来るシステムになってます。
もうそうすると普通の本の印税と同じようなもんですね。
そうだから、まあでもね、電子書籍単体で買ってもらった方がダーンってくるんだけど、でもそれだと高いですから、うん、こちらとしてもそんなにね、買ってもらえたらもちろんありがたいですけど、アンリミテッドで繰り返し読んでいただけたらすごく嬉しいですよ。
ね、そうですか、そうですか。大変そうな作業ですけどね、そんなスキャンして。
そうですね。
まあでも一度やったことあるからもうできるんですね、やり方はね。
ええ、そうなんですよ。
そうなのか。私もでも自分の短歌を全部読み返す作業をしてたんですね。
ええ、全作、全短歌集を出すわけですもんね。
これでやっぱりすごく嫌でした。なんかね、その、もうしょうがないんですけど、
はい、
25年前だから、例えば僕の短歌でね、耐えるのだ、ウォークマンの蓄電池、ケースの蓋がすぐ壊れてもっていう短歌があるんですよ。
はい、
で昔ウォークマンの蓄電池ケースの蓋ってすぐ壊れたじゃないですか。
あ、そうでしたっけ。蓄電池使った記憶がないですね。
なんかその何度も使える電池が入ってて、充電して使うんですけど、なんか本当に蓋がチャチーく作られてて、
はい、
すぐ壊れちゃうんですよ。
はは
っていうことを読んで、当時はすごくあるあるだったのに、まず今ウォークマンって分かんないと思うんだよね。
ウォークマンはね、僕は使ってますよ。あのね、ランニング用のウォークマンがあって、これがもうヘッドホン、ただのヘッドホンにしか見えないんですよ。ここに、はい、あの音楽データ入れられて、あの防水でもあって水泳の時も使えるやつです。
それはでもソニーが出してるの今。
ソニーが出してるんですよ。これもう3つ目ですよ。どんどんなくしたり壊れたりするから。
それはさ、アップル製品よりもよくできてるんですか？
いや、でも用途が違うんですよ。本当に音楽を使うだけのための製品ですから、アップル製品はもう今もうアップルの あの iPod が消滅したじゃないですか。
はいはいはい。
iPod Touch がやめちゃって、だからもう電話でしか存在しないんですよ。Apple 製品で音楽聞くやつ。
あ、じゃあ重いもんね、聞くのね。
そうそう。だから音楽だけで特化してるのはウォークマンですよ。ウォークマンでもちゃんとそういう音楽用にこういうヘッドホンじゃなく iPod Touch みたいな感じのやつも出てますよ。
そうか。でも蓄電池ケースっていうのは分かんないよね、きっとね。
全部充電ですね。
まあそういう感じで、当時は絶対このウォークマンを廃れないと思ってたからね。
ええ。
入ってたんですよ。
そうですね。今、このヘッドホンタイプのウォークマンを見て、充電池のカバーなんつってね。
思っちゃうでしょ。
充電器ならよくなくすけど、僕は3つ目だから、充電器はね、2つあるんですよ。1つはなくしちゃって。
そう。あとはね、ワープロって言葉を単価に入れたこともあって、
ああ。
今、ワープロって言う？
ワープロソフトとも言わないですね。僕でもね、最初にWindows パソコン買った時、書院のソフト買って使ってましたよ。それまでワープロで書院使ってたから。
まあ世代的には上の世代の人は分かるのかな。でも若い人
とかね、
ワープロソフトとして残ってるならいいんだけどさ、
うん、
本当にワープロって出てきて、あちゃー、まさかこんなに廃れると思わなかったなとか、あと固有名詞ね。
それは大問題ですね。
うん。
ノモ。
ノモはまあもう伝説の人だからいいんだけど。でもやっぱりちょっとこう、当時どういうイメージだったかとかが今変わっちゃってるから。
そうですね。
ナンシー関さんの短歌もあるんだけど、亡くなっちゃったしね。
そうですね。この前、歌丸さんのラジオでナンシー関さんを振り返る特集で、町山さんのひろみさんの方が出てましたよ。
まあそういう意味でなんか、もう時代の刻印が押されてる感じになっちゃってるから。
ええ。
ああ、今、18歳の子読んだらどう思うのかなとはやっぱり思いましたね。でも頑張って今まで出した本のくっつけた本でもあるんだけど、
はい、
新作っていうか本にしたことないものも載せるから、これを選ぶのが一番大変な作業だったんですけど、
はい、
どうにか選び終えて、
はい、
なんか無事に9月に出たらいいなって感じになりましたよ。
おめでとうございます。よかったですね。
でもなんかね、正直言うと、もう私みたいな短歌って今すごくネットにたくさんあるから、
はい、
別に私の真似したわけじゃなくて、みんな自然に作ってるうちにマスロみたいな短歌になってるからね、そういうのを見慣れちゃってると、なんか普通に見えることってあると思うんですよ。
は
当時は短歌でこんなの作るなんてっていうすごい変な短歌だったんですよ、
うん、
今となってみるとね、その辺がほら漫画とかでもあるじゃない、
はい、
あとなんだろう、何かのルーツになった作品で、当時はすごく驚かれたけど、今読むとあるよね、こういうのってって思われちゃうのってあるでしょ、どうしても。
そうですね。
それ、
チェリーボーダーズでプーチンが悪者でいじめっ子の役でプーチンって呼ばれる男が出るんですけど、うん、今もう当時はね、そんなに長生きすると思わなかったから気軽にネーミングしてたんですけど、今や世界から憎まれる本当の大悪党になっちゃいましたよ。
そうそう、人物の意味が変わるってありますよね。本当にそう、もうなんかしょうがないな。だから結局どんな表現も時代の中で翻弄されていくというか、
はい、
意味が変わっていってしまうんだなってことをね、寂しみましたよ。ものを作るって、なんかそういう、たまたま生きてた時代の一瞬一瞬の戦いだから、
うん、
本当に永遠で普遍的なものってないから、
うん、
まあ、その中でたまたま残ったり、もしくは、その、踏まえてね、
はい、
時代ものみたいに読んでもらったら違うと思うんだけど、
うん、
難しいなって。
そうですね。
うん。あ、それこそだから、チェリーボーイズって、僕、 最初に読んだ時の印象はすごいいい漫画って印象でね。
ありがとうございます。
映画になったの見た時に、
はい、
映画がすごいひどい、なんかひどいっていうのはいい映画なんだけど、倫理的にまずいんじゃないかと思ってたんですよ。
ものすごいまずいですよ。
そして原作読んだらその通り、原作通りなんですよ。
原作はもっとまずいかもしれない。
大丈夫かなって、そのだからなんかすごい面白かった時で、映画も、心配になるレベルだったんですよ、ね、
そうだからね、もう本当に出演者の皆さんになんか不利益が生じるんじゃないかって、未だにハラハラしてますよ。
本当、だからよくあれ、ゴーサイン出たし、なんかタイミング的にギリギリだったんじゃないだろうか。あれ以降だったらもう作れなかったじゃないかな、あの映画。
そうかもしれないですね。
ね。なんかだから、考えさせられた。でも、漫画原作読んでた時には、そんな問題があるなんて全く思わなかったから、
まあ、当時は普通っていうか、まあね、もっと過激な表現がいくらでもあったので、誰も気にしなかったんですよ。
またあと、映画だから生々しく見えたっていうのもあるのかもね。
そうかもしれないですね。いや、でもね、漫画をね、当時読んだら、僕もね、なんちゅうひどい漫画だってショック受けたんですよ。
ああ、まあでもさ、映画はよくできてるといえば、とてもよくできてる映画じゃないですか。
そうなんです。
だから、すごい能力で、あるひどい倫理を再現してるから、
はい。
なんて言ったらいいんでしょうね。だから、難しいなと思った。僕最近見た映画でさ、
はい。
話したかもしれないけど、明け方、夜明けの夫婦。
夜明けの夫婦知らないですよ。
僕、三つ子感覚って映画が好きで、
うん。
その山内健司監督っていう人が撮った最新作なのね、
はい、
夜明けの夫婦って、
はいはい、
でも本当に感想にゆっくり映画で、
ああ、
何喋っても怒られそうなの、
ははははは、
見た人とこっそり飲み屋で話したいような映画なんだよね。
ああ、
ちょっとでも感想言ったらもうね、怒られそう。あ、でもそういえば今日課題本があるじゃない。
今日課題本は笹生明さん、愛が忙しいヤングサンデーコミック全4巻です。
そう、これも話してるともしかしたら怒られるかなってちょっと思いながら、もうその話に行ってもいいですか。
そうしましょう。
ちょっと余計な話をいっぱいしすぎちゃいましたね。
まあちょっと友の会用に取っときゃよかったですね。
いやいや、それはまた違う話があるので。
おお、そうですか。
うん、なんかね、愛が忙しい僕大好きな漫画で、読み返したんですけど、やっぱり大好きだったんですよ。
あ、僕もね、読み返して最初ね、高校を卒業した後ね、もうあんまり好きじゃないなって思ってたんですけど、うん、やっぱその後もすごく良かったです。
いや、ですっごく面白くて、僕にとってはね、もうこの漫画が面白いっていうことって、
うん、
例えば女の人とかは怒るんじゃないかなとか、
うん、
ちょっとね、後ろめたい気持ちもあった、正直。
うん、
で、あんまりエンタメ的なものが乗れないタイプだから、
うん、
あんまりそういうものを読んで気持ちよくならないんだけど、
うん、
この漫画に関してはちょっと気持ちよくなりすぎちゃって、
お、
これに気持ちよくなるマスノって、ちょっとやばいんじゃないかなって言われる可能性はあるかなってちょっと思った。
何が気持ちよかったですか？
もうね、何もかもがもう自分の作品にしたいぐらい好きなんですけど、
お
いつも言うんだけど、もう自分でちょっと問題だなと思ってることなんだけどね、
はい、
僕の好きな話の骨格は、
はい、
純朴だった若い男の子が、
はい、
悪くなっていく話が好きなのね。
なるほど。
この話ってそういう話じゃない？
まあなんかね、僕はそこがあんまり好きじゃなかったんですよ。急に純朴だった男がドラッグディーラーになるじゃないですか。って思って。
そこまで、そっか、でもこれ、あらすじっても別にそんなに関係ないんだよね。
いや、もうだって、もう、20年、30年前の漫画だから、ネタバレも何もないくていいんじゃないですかね。
でもね、全部あらすじってもね、きっと、関係ないんだよ、この漫画の良さって。
そうですね。
なんかでもさ、まず絵柄とかもさ、 ちょっとこう淡い感じの絵柄で、
そう、え、線の感じがねすごくいいんですよ。で背景がね定規使わずに描いてるんですよ。
なんかとっても心地よくて、ちょっとしたさ小ネタみたいなギャグみたいなさ、あのクラスメートとのやり取りとかさ、すごく心地いいんですよ。なんか
そうですね、
あのなんかちょっとしたクスッとした話なんだけど、本当に読んでて、あ、こんなに好きである気持ちが損なわれてないのかと思ってびっくりしたぐらい。
よかったですね。
昔読んだものってさ、読み返したときに、あれ、そこまで良くなかったなって思った
。ああ、でもね、見方が変わってるところが確実に何箇所もありましたよ。
僕もあったのかもしれないけど、とにかく面白く読んじゃって、あ、本当に好きだな、この漫画と思った。
だからね、30年前に読んでた時は時男と僕がまずほぼ同学年みたいな同世代として読むじゃないですか、主人公の時男、で美冬さんっていうヒロインがちょっと年上で5個ぐらい上ですかね、ですごい魅力的なんですよ。
そうね。
で今やもう多分この大輔っていう父親より俺の方が年上じゃないですか。
ああ、そうだよね。
そうで、このと今の目線で見ると時男はねヤングケアラーですよ。
そうなんだよ。だからその社会的な問題で、かわいそうな立場だよね。
そう、かわいそうだけど当時はなんかそんなにかわいそうだと思って、大変だなとは思って見てたんですけど、かわいそうだとは思って見てなかったんですよ。
そうかも。僕はかっこいいと思って見てた。
ああ、でなんかね、その大輔もすごくチャーミングでやりちんなんだけど、魅力的じゃないですか。楽しいお父さんだなって思って見てたんですよ。
そうなんだよね。
そう。で、ところが、でも今こうして思って、今の目線で50になって、もうセックスとも縁がなくなった自分から見ると、大輔ってちょっとセックス依存症みたいな、ちょっと病的じゃないですか。
そう。それも社会問題として語ると、
うん。
まずいお父さんだよね。
まずいし、でも本人もね、多分そんなに楽しんでないと思うんですよ。依存症だから。苦しいと思うんですよね。お金を女の子にたかって、なんか、当時は、なんか、スチャラカで、いい加減で、無責任で楽しそうだなって思ってたんですけど、多分苦しんでますよ。
なるほどね。そうかも。なんか、主人公は17歳の高校生で、お父さんが36歳なんだよね。
そう、俺の若い頃だ。
それで、母子家庭の、父子家庭なんだよね。
父子家庭なんですよ。
で、なんかさ、まず、お父さんがやりちんで、女性があなたの子供ですよって言って、赤ちゃんをもう置いてきたってところから始まるんだけど、なんかそのお父さんみたいに絶対なるまいと思って生きてきたのに、お父さんの愛人である美冬さんを好きになっちゃうっていう話なんだよね。
そうなんですよ。で、美冬さんがね、またね、ちょっと、なんか凛々しい感じとか、すごい魅力的なんですよ。
なんだよね。なんかさ、まあ、美冬さんも親子問題を抱えててね、お父さんが有名な音楽家だったりするんだけど、美冬さんの造形が良くて、あのピアノの調律師なんだよね。
そうなんです。で、自分の腕で食ってるんですよ。
そう。で、音に敏感で、僕が好きだったシーンは、レストランでこうグラスの音がいいっていうふうに気づいて、グラスを盗んでいっちゃうんだよね。
そうですね。
で、それがさ、本当はダメなことじゃない、グラスを盗
む。それが、まあ、90年代の感じが出てますね。割とそうやって、犯罪行為を肯定的に描くみたいな。
でさ、盗んじゃうんだけど、その人をさ、グラス盗むから嫌な女だとは思わずにさ、ちょっと惹かれてしまうっていう感じじゃない。
そうそうそう。
で、やっぱ僕は倫理的には盗みは良くないと思ってるんだけど、まあ、この漫画読んでる時にはもうグラス盗む美冬さんはいいなと思っちゃうし、あとその本当お父さんと正反対ですごく真面目に暮らしてお父さんの世話をしている男の子が、でも結局美冬さんを好きになってしまったことでどんどんやりちになっていくっていうのが、もうなんか本当に気持ちよくてね。
まあでもね、僕はやっぱね、高校生の暮らし、あのお父さんと暮らして、お父さんの面倒を見ながら、美冬さんが現れて、で、お父さんと美冬さんとの関係にこう、じりじりして、で、そんなの抱えてもやもやして、高校行ってみたいなあたりが、もうすっごい好きなんですよ。
うんうん、そうだね。
ここをずっと見てたかったみたいな。
なんか高校でもさ、もうクラスメートがさ、一部置いてくるんだよね。
う
ん、あ、こ
ういう。そうですね。
なんかちょっと大人の世界知ってるなって思われて。
まあ、ただヤングケアラーだから、ちょっと成熟してもしょうがないですよ。
そうですね。で、みんながさ、アダルトビデオの話とかしてても、輪に入れないんだよね、
う
ん。その。
そうですね。
もう、お前はちょっと別だからみたいになっちゃうところとかさ。
で、なんか純朴な同級生の女の子に好かれたりとか、そうそう、ああ、すっごいいいみたいな。
その、すごくさ、いい、いや、あの、ちょっと純朴な、
うん、
ような女の子に好かれてて、その子には嫌われたくない気持ちがあるんだよね。
うん。うん、
だけど、どんどん悪い男になってるから、
うん。
だからその女の子に顔向けできないような暮らしをしてるんだけど、
隠
すとかね。そういうさ、うん、ドラマの作り方がよくできてて、
うん、
何かこう、例えばその、まあ、その薬の売人みたいになっちゃうんだけど、途中で。
そうなんですよ。早川が出てからちょっとね、って思うんですよ。俺は未だに読んでもって思いますよ。
僕はね、ちょっとそういうものへの憧れがあるダメな人間なので、
うん、
薬を売買しようと思って持ってる時に、その僕なクラスメートの女の子が来ちゃうんだよね、
うんうんうん、
あの非常階段に、
うん、
でとっさにその主人公の男の子がその薬を階段から外に捨てて、
うん、
であのカップルで相引きしてるふりをする、
うん、
でその純朴な女の子とキスをしちゃうんだけど、
うん、
そこに警察が来て、あ、失礼しましたって言って警察が去っていくっていう描写があるんだけどさ、
うん、
本当にそういう描写とかが映画で見たいような面白さなんだよね。
俺はね、そこむしろなんかそドラッグディーラーとしての表現とかが薄いって思いましたよ。
そうか、僕はそこが
なんかベタだなって思ったし、なんでって思うし、なんか取材とかしないで本当になんかそういう作品映画なりなんなり見て取り入れただけって感じがしてすごい不満ですね。
本当はそんなことがないってことなの？実際
いやなんかリアリティがない。
そうか、僕は結構
なんかどんなことでもベタなことでも実際に体験したところには必ずオリジナルが宿ると思ってるんですよ。
なるほどね。
それがない、なんか本当見て取り入れただけみたいなイージーな感じがするのも嫌なんですよ。
なんか手厳しいですね。さすが漫画家
好きすぎて厳しくなってしまう。
な
ぜかというとそこまでのそれこ早川が出る前が素晴らしすぎるから急に雑だぞって思うんですよ。
そうか、僕早川出てからも結構好きだけどな、
うん、むしろ時代がねなんかそんな経済的に自立したいって思うんだったら、うん、なんか地味な吉野家で働くとかそういう様子の方が絶対グッとくるのにって思います。
なるほどね。なんか僕がそこが例えばドラッグディーラーの友達もいないし、不良の人と仲良くなったこともないから、全然そこのリアリティが分かんないのかもしれない。でも、
うん、
僕はねすごくねそこは全然気にせずに読んじゃったんだよね。
はあ、
そうか。でだんだん途中からさその不良の友達にちょっと一目置かれるんだよね。
はい、早川
の友達の紹介で、
はい、
金が欲しいってことになって、
まあ、
金が必要なのは美冬さんと独立したかったからなんだけど、
うん、
なんかそれでどんどん悪の道に行くんだよね。
そうですね。
そうか。それで後半になるとちょっとこれこの漫画って世界の評価っていうか、
はい、
後半が破綻してるって言われてたんですよ当時。
うん、
僕はもう好きすぎてもうそんなの全然気にしないとか思ってたんだけど。
どの辺が破綻してるんですか？
結末とかちょっとさそのいろんなことの最後のまとめがさ、
はい、
こうなっちゃうのっていう人がいると思うじゃない？
まあ、ただね、ここで僕もね、ちょっと今、当時は思わなかったけど、今にして思うのは、
うん、
美冬さんが赤ん坊を連れて、また再登場するんですよね。
うんうん、
で、そのことについて、でも、大輔か時代の子供かは、明確なところわからないっていうんだけど、
うん、
その、時代にとって赤ん坊がね、それほど救いとして機能しないんですよ。
うんうんうんうん、
なんか、まあ、そんな雑には扱わないけれども、うわーみたいな、なんか光を放つほどのすごい存在みたいな、そういうことには全く描かれてないから、
うん、
この当時、笹生さんもまだ子供持ってなかったのかなって思います。
なるほどね。小泉さんにとっての子供の印象と違うってことね。
そう、もう本当にね、自分にとってはもう光であり、救いでありみたいな。
なるほどね、
圧倒的存在みたいに思うんだけど、でも若い時に子供もそんなね、20代とかで子供いたわけじゃないから、そう若い時にそう遭遇してたらどう思ったかは全然計り知れないんですよ。
なるほどね。まあでも、まあ、最後のところはね、いろんなことが大、うん、こういろんなことの問題が全部一つのことに集約して終わるから、
うん、
そんなこの一要素としてなってるよね、確かに子供のことはね。
そうなんですよ、
うん、
そう、そうだからね、子供はもっとすごいぞって思って読んでしまいました。
そうなのかもね。なんかでもね、僕今回読み返して思ったのは、主人公の男の子がさ、
時代ですね、
悪くなっていくと言いながらも結構根は真面目じゃない。
そんなに、うん、なんかね、悪くドラッグを売買しててもそんなに悪くないっていうか、
だからそれ
がないんですよ。
あれにちょっと近いかな。だからあの、ほら、あの映画のさ、メランコリック？
メランコリック？
メランコリック。
あの人殺しのやつ、殺し屋の。
東大生の人がさ、主人公でさ、悪の道に行くけど、結構ね、気まじなままじゃない、最後まで。
そうですね。
で、この主人公もそうで、
はい。
ダメに悪くなった自分への安住みたいなさ、
はい、
なんか俺様はやりちんだぜみたいな感じにはなんないじゃない。
まあ2人とも愛してるんだって言ったり。
そうだから
ますもん、ね、
なんかお父さんみたいになりたくない気持ちは残しつつもどんどん自分の
裏
になっていっちゃうって感じが、
うん、
ちゃんとリアリティを保ってる感じがして、
はい、
ああ、面白い、好きと思って読んだ。
ああ、僕はそこは悪いとも思ってないんですよ。自由恋愛だから。その、うん、もちろんね、相手の女性が傷つくのは良くないですけど。
うん、そうだね。一人さ、性的に奔放で、
ええー。
近づいてくる大学のクラスメートが現れるんだよね。
はいはい、そうそうそう。
その、たくさんの女性に囲まれるんだよね、最後はね。
ええー。
そこもなんか良かったな。
そうですね。
それが女性から見たら、女性の読者だとどう思うのかな、いい気なもんだと思うのかなと思って。
うん、まあ、わかんないですね。
ね、
まあ、女性と一口に言っても、永田王さんみたいな人もいるからね。
そこで、真っ先に永田王さんを出しますか。
僕は永田王さんみたいな、自分が女だったら永田王さんにすごく憧れますよ。
なるほど。まあ、でも本当にどの人も、あ、この人っているかもしれないと思わせるような、こうちょっとしたセリフとか、ちょっとした行動で、
はい、
なんか、面白いなって思うとこがあるから、本当にこれ、なんかの、ネットフリックスがドラマにしてくれないかなと思ってみた。
そうですね。
もう韓国ドラマでもいいや。
あ、
日本はもう能力ないからドラマ作る。これ原作で韓国ドラマ作ってくれたらいいのになって思いながら読みましたよ。
はい、僕も久しぶりに読んでとても良かったです。
まあ、でも確かに吉泉さんがおっしゃるような、
はい、
なんか見たことがあるっていうのは、僕はそんなにそういう映画見ないから、あの免疫がないのかもしれない。
ああ、まあそうですね。でも多分ね、僕のちょっとうがった見方かもしれないですけど、
うん、
笹生さんもそういうドラッグディーラーになっちゃうとか、ヤクザが出るとか、
うん、
不本意ななんか 編集者にそういうふうな指示を受けて泣く泣く受け入れたんじゃないかみたいな可能性を感じます。
でもさ、ほら花村満月さんの原作の漫画描いたりしてるから、
はい、
ドックドックドックだったかな、なんかだからそういう
好き
な
ってる、
うん、好きなんじゃないのそういうのは。
まあでもね、この話にはとってもちょっとそぐわないって思いながら今回も読みました。
そうですか。僕は世間的な評価がさ、神童って漫画がみんな好きじゃないですか。
ああ、途中までしか読んでないですね。
女の子が天才な話。
はい。
で、それが評価高かったけど、いや、僕はやっぱり愛が忙しいだなと思っちゃったんだよね。
僕はね、俺たちに。
明日はナイス。
明日はナイスも大好きです。
ああ、面白いよね。
はい。
僕ね、インタビュ
ー。今回ちょっと遅れたのは、うん、入手するまで時間がかかって、ヤフオクで揃いで買ったからなんですけど、俺たちに明日はナイスはね、すぐ手の届くところに置いてますよ。
そうですか。僕はね、お気に召すままっていう初期のね、
はい、
あの短、すごく短い短編のシリーズがあるのね。それがもう大好きで、あとね、トゥルカラーズっていう、その短い、はい、短い漫画シリーズの一つなんだけど、それも好きでね、昔、はい、最初のエッセイ集の中に書いたことがありますね。
それは2つとも僕知らないですね。読んでないです。
でもお気に召すままは愛が忙しいよりも後なんだ。
ああ、
多分僕ねほぼ全部持ってるんじゃないかな。あ、なくしちゃった本もあるか。
そっか。
うん、トゥルカラーズはね、一度出て復刊本も出たんだけど、いい話なんだけど、短編集だからね、短編集って人気ないじゃない、ど
うしても。そうなんですよ。
で、カラーの使い方がすごいいい 色合いで、
うん、
で、叙情的なのにセックスが出てくるとこがいいんですよ。あの、叙情的な人ってさ、性的なものを隠蔽したりするじゃない。
そうですね。
うん、それがなくて、
叙
情性とセックスが両方出てくるとこが本当に好きなんだよね。
ああ。
笹生さんね、インタビューしたことがあるんで、あの、増野幸一と笹生明で調べると、多分未だにロングインタビューが出てくると思いますのでね。
お、
読んでみてください。
わかりました。
町山智弘さんの大学の先輩なんだよね。
へえ、早稲田大学だ。
そう、それで、なんか、海外生まれかなんかなんだよ、確か。
へえ。
ああ、でも面白かった。
面白かったですね。
うん、あ、で、もう一つ、あの、ほら、鶴見渡さんのさ、
はい。
人間関係を半分リルっていう本の話も、
ええ。
読んだんだけど、それは友の会かな。
僕も読みたいんで、次の課題本にしませんか。
まあ、それでもいいですけどね。
僕ももう買ってはあるんですよ。
なるほど。なんかね、正直ね、とても丁寧な本でいい本だったんですよ。
はい。
で、みんなが思い込んでいる思い込み、例えば結婚はいいことだとか、あと家族は仲良くしなきゃいけないとかいう思い込みに関して、それは思い込みでしかないんじゃないかってことを一つ一つデータを元にして、いろんな可能性を提案するみたいな本なのね。で、まあ、とにかく、人と人との距離をもうちょっと遠くなって、
はい、
あまり近づくと苦しいから、
はい、
もっと楽になろうよっていう本なんですよ。
うん、
人間関係を半分降りるっていうタイトルなんだけど。
まあ僕は家族以外との関係はほとんど降りてるも同然で、あとは増野さんと南くんとラジオを撮るぐらいしかない。
あ、そう、それで僕が思ったのは、
うん、
その鶴見さんは多分すごく生真面目な方でね、多分本当に自分で真面目に生きてきちゃった、東大にも入ってるし、あと運動部でも頑張ってたらしいから、僕とかもともと嫌なことしないタイプだからさ、
そうですね、
読んでも本当に鶴見さん大変だったんだなって気持ちになるんだけど僕自身はあまりこれでね、現状からどうなるかっていうと、そんなに変わんないんだよね。
そうですね。もうとっくに降りている。
そう、なので、ちょっとそういう意味ではね、課題本にすると話すことが難しいと思ったのね。なぜかというと、話せば話すほど、この本の紹介、書いてあることの障害になっちゃうから、
はい。
聞いてる人が読まなくなっちゃう可能性があるんだよね。
なるほど。
読んだ気になったって。
じゃあまあ読んでみて。
そうそう。だ読んでみて
もしい
けど、でも、なんかさ、失礼じゃない、そのせっかく頑張って書いたことのエッセンスだけを喋っちゃってさ、読んだ気になられても困るなと思って、
はい、
とにかくね、データがちゃんとしてて、
はい、
ものすごく一個一個に関しての、この違う考え方を提示するっていう本なのね。
はい、
だから、本当に苦しんで書いた、もうなんか苦しみの結晶みたいな本だなと思った。
おじゃあそういうわけで今日はこの辺にしましょうか、
うん、そうですね。なんで課題文するかどうかともかくとして読んでみてみてください皆様。
はい、僕も、この後ちょっとしたら読むので、じゃあ次回また僕の感想を話します。
そうですね。でちなみにこの本のデザインがかっこいいんだけど、
はい、
鈴木千佳子さんっていう方のデザインなのね。
はい、
で同じデザイナーさんが作った本で、谷川俊太郎さんの、
はい、
隣の谷川俊太郎っていう本がそろそろ出るんだけど、その本って僕が解説を書いてて、
はい、
合間合間にマスノのつぶやきっていうね、謎のコラムがいっぱい載ってるという、
はい、
あの谷川さんの詩集なのに僕のコラムがいっぱい載ってる変な本なので、
はははは
それもぜひ読んでみてください。
わかりました。
はい
はい、それでは本日も聞いていただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。